ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、NPO 法人きらり水源村の、松崎克美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、同じ松崎で松崎さんっていうのもなんかちょっと変なところもあるんですけども、
勝手にダブル松崎とか言ってましたけどさっき、
はい、はい、いやまあちょっとですね、松崎さん僕も実は初めてではないんですけれども、
そうです ね、
はい、ちょっとその辺の話はね後でちょっと紹介するとしまして、まずはあの NPO 法人きらり水源村、菊池ふるさと水源交流館というところをまあ運営をしているということになるわけなんですが、はい、まあ、ここのこう、まあ、NPO の方の活動内容なんかをちょっと教えていただきたいんですが、
はい、もともとその、水源交流館という場所はその、水源中学校っていう、うん、まあ、最終的にはあの菊池東中学校という学校だったんですけども、はい、が廃校になったことをきっかけにその地元の方の結構に愛されたような学校だったので、うんうん、どうにかその建物を残せないかということで地元の住民の子たちがこう立ち上がって NPO を作って、そこでそのグリーンツーリズムだとか地域づくりなんてことを活動するような組織を作られて、僕らはそこに雇用されてるという形にはなるんですけども。
なるほど、
はい、
ここの菊池ふるさと水源交流館、こう場所で行きますと、
はい、
菊池市の原というところになるんですが、
これ春って
言う、ごめんなさい、春ですね、
はい、
はい、菊池女子のちょっと先、
そうですね、菊池女子校から、東の方に道沿いずっと行けば、うんうん、ちょっと頑張って10分ほど走れば、
はい、
学校が見えてきますんで、はい、そこがまさに水源交流館ですね、
ということですよね、はいはい、でまあこの水源交流館いろんなこう活動をねされてらっしゃって、まあ、NPO の中に今、松崎さんがいらっしゃるということなんですけども、
はい、
まあここもいろんなイベント今、
そうですね、
やってますよね、
はい、
はいはい、
まあもともとその、地域の方というか地元の方のために何かをできないかっていう部分でこう立ち上がっている NPO でもあるんですけども、やっぱりその地元の方ですとかその、外部の方とのこうつながりを作ったりとか、あとは自然体験だとか農業体験だとかですね、子どもたちをそういうふうにこう体験を通すことによって自然を学んでもらったりするようなプログラムを作ったりとか、そういうこともやってますね。あとは新規就農者の方の支援をやったりとかっていうような、イベントもやってますし、あとは加工部っていう料理上手のお母さんたちがいらっしゃるんですけども、僕らは水源バーバーと呼んでるんですがその方たちもその食でいろんなこう活動とかを精力的にやってらっしゃいますね。
まあ、水源バーバーかなり大人気らしいですけどね。
水源バーバー大人気ですよ、
うまいということでね
そうですね、
はい、
例えば恵方巻きをちょっと去年とか一昨年とか、うん、毎年ちょっと恒例になりつつあるんですけども、1日で1000本ほどこう売り上げたりとかっていうのもありまして、とても人気ですね。まあ、まず美味しいっていうことなんですけども、
はい、まあそのね、まあこうおばちゃんたちのお袋の味といいますかね、はい、はい、非常に大人気なんですが、まあそういったことをね活動として、この菊池ふるさと水源交流館が行っておりまして、まあ、その運営を NPO、きらり水源村の方でやっているということですよね。そうですね。はい、でそもそもその松崎さんがここにこう入ることになったちょっときっかけもあるんですが、
はい、
私がね実はもう結構前ですよね、お会いしてたのがね
5、6年ほど前、
6年か もっと前かなというぐらいなんですけれども、はい、もともとこういう放送の業界にま
つわっていらっしゃって、はい、僕はもともと20代の前半からマスコミの仕事をしてまして、 まあ、カメラマンを主に、まあ、ディレクターとかもやってましたから、はい、
ですよ ね, ですね。会社で何度か、ね、お会いしてるんですね。正木さんが勤めてらした会社で ね,
そうですね、はいはい、一緒に仕事したことないですけども、あどうもこんにちはって、まあ、まあ、名前が一緒っていうのもあるんでしょうけどよく話はしてましたから
で、ね、はいはい、でそういう、こうテレビ番組なんかを作ってた正木さんが、はい、これなんでこう突然農業といいますか NPO っていうことに、
はい、もともとその、あの小さい頃から割とその、あの自然体験というか、多分年代的にも割とその、うん、あの田舎暮らしな生活をしてたんですね、うん、僕はあの宮崎の方の出身なんですけども、はい、宮崎の田舎の方に住んでて、やっぱその土に触れる生活っていうのはやっぱりこう、やっぱどうしてもあの、うん、いつかこうそういうとこ戻りたいと思ってましたし、子供にそういう環境を与えたいというのは非常に大きかったんですよね、うん、であと僕の奥さんも小学校の頃に山村留学っていうのを経験してる人で、うん、まあ以前職場でも40歳になったらこう僕は土に帰るからとかなんとか一応宣言はしてたんですけど、はい、まあ、それがこういろいろこう紆余曲折もありながら今の農業をちょっとし楽しみながらも仕事ができるという環境に落ち着いたという形ではあるんですけどね、はい、
でも実際ね、そのまあ募集があって応募されたんでしょ。
あ、そうですね、はい、
これはやっぱり全然違うところに行きますから勇気がいったんじゃないんですか。
多分ですね、募集のですね、求人の一言に、うん、農業をしながら仕事しませんかっていうふうに書いてあったんですよ。これはいいねっていう話で、はい、奥さんとちょっと盛り上がりまして、で募集自体が1名だったんですけど、まあ取んないだろうとかっていう、はい、とても結構気楽な気持ちで受けたっていうのがあったんですけど、まあ、幸いその気楽で受けたのが、うん、幸いしたのかうまく通りまして、はい、でも今仕事はだから2年目になりますね。はい、
どうですか、やっぱりそれまでの仕事とは全然違いますけれども、はい、なんか生かされてるようなことって何かありますか。
そうですね、まあそのマスコミの仕事をしてたっていうことで、まあ、ちょっとその宣伝とかにある何かしらのこう力を出せてるかなという部分も含めてっていうのがあると、あとは、まあ、小さい時からそういう自然体験が好きだったっていうのもちょっとあるので、
はい、
もう最近はちょっと年配の方たちにそういうことを教えてもらいながらとても楽しんでますし、それをまた形にして子どもたちにこう提供したりっていうようなプログラム作りもとても楽しくやってますね。
で今日ですね、まあ、そのプログラムの中のこれはやっぱり一つかなと思うんですが、
はい、
竹笛でいいんですか。なんて言った
ら、そうですね、これは、目竹っていう竹の竹笛ですね、交流館でもその、うん、やっぱり、まあ、交流館だけではないですけど、山の方ってやっぱりこう竹害といって竹が非常にこう増えて、それをどうにかしなきゃいけないとかっていうような問題を抱えたりする分があるんで、うん、僕らの交流館でもその竹を利用した活動とかを通してそういう現状を知ってもらったりするようなことの取り組みをしてるんですよ、うん、
はい、
で夏場には孟宗竹っていう、うん、タケノコの竹ですね、
はい、
を子供たちと切って10メートルぐらいの長いレールを作ってそうめん流しをしたりとか、はい、あとはまあ、よくある竹とんぼだとかそういうものも作ったりしてあと遊んでるんですけど、もうちょっと最近ちょっと僕の中で、
はい、
まあ、マイブーム的にちょっと面白がってやってるのがこの竹笛なんですよ。これは目竹という竹なんですが、
はい
はい、もう簡単なものでその竹を斜めに切って、うん、笹を差し込むだけっていうような簡単なものなんですけど、
は
い、
今ね直径そうですね 1.5 センチぐらいですかね、で長さ5センチぐらいに切って片方を斜めにこうズバッと切ってありまして、その上にこれは何セロハンプラスチックっていうんですか。
もともとはこれ葉っぱでやるんですけど、うん、まあ葉っぱだともう 1,2 時間でならなくなっちゃうんですよ。
なるほど、
水分が乾燥してしまって、はい、ですから子供たちに持って帰ってもらうときには薄いこうセロファン状の、はい、まあ、プラスチックですけどで作ったりしてますね。ちょっと吹いてみられます。
ちょっと吹いていいですか。なんか久しぶりにこの音を聞くような感じがいいですね。
これはでもこのやり方っていうのは地元の方に教えてもらったんですけど、僕らとかは割とこう葉っぱ1枚とかでこう笛を吹いたりとかすることが多かったですけどね。
でね、やっぱ葉っぱのやつもあるんですよ、はい、その斜めの切り口のところにねセロハンもしくは葉っぱを刺すんですけど、葉っぱだとこれやっぱ難しいんでしょ。
若干ですね、
はい、ちょっと挑戦してみますね。なるなるなる。 こんな感じ。
はい、こんな感じ。だからこの葉っぱをこういう風に割るだけでこう出来上がるっていう非常に、
はい、あの切り込み入れて葉っぱを刺してもビリッて破るだけ。
破るだけっていう感じですね。
あの昔この葉っぱだけで鳴らすのもありましたよね。
だから僕らとかはこの葉っぱをこう横に引っ張って、
ええ
っていう感じで鳴らしたりはしてましたけどね。
これね、子供の頃に小学校入ってすぐぐらいかな、近所の兄ちゃんたちがこれでやってたんですよ、
はい、
で一生懸命やるけども鳴らなくてものすごい悔しかったのを今でも覚えてます。もう30年以上前ですけどね、はいはい、
だから結構だから今の、まあ、多分あの子どもの その健康とかっていう意味ではこの肺活量を使ったりするっていう意味でもこの竹笛って結構いいんじゃないかと思って、あの今保育園の子だとかそういう子たちにこうやらせて遊んだりしてますけどね、結構やっぱ音が鳴るのって子ども楽しいんでしょうね。みんなこう一個一個大事に持って帰ってくれるみたいで結構嬉しいですね。
まあ、こういったのがまあこう体験としてね、
はい、
できたりもするということですけれども、はい、まあもういろんなね、あのさっきのこう水源バーバーのやつだったりとかこの竹部もそうですけども、いろんなね企画を出して活動やってらっしゃるんですが、こうどうでしょう、なかなか実際やってみるとこう大変だなって思うところと、
はい、
やっぱりやって面白かったなっていうこといろいろあると思うんですけども、はい、実際もう2年ぐらいでしょ。
そうじゃ2年目ですね、はい、
いかがですか、
はい、まあ、あのそもそもその NPO っていうのがよくわからないままこう仕事を始めたっていうのもあって、う
ん、
あのボランティア団体っていうようなイメージがやっぱ強かったんで、うん、そういう部分ではその組織自体をこう理解してこう運営していくっていうのにもやっぱりこう学ぶことがいっぱい多かったりとか、あとはどうしてもあの活動の中心部が、あの田舎の方ですんで、いかんせん同じ名前の方が多いんですよ、名字が。
あありますね、
はい、うん、この地区の方はなんとかさん、この地区の方はなんとかさん、はいはい、だから、皆さんフルネームでこう覚えないと大変っていうので、もうそれは僕は人生の中で多分フルネームでこんなに人を覚えたの初めてじゃないかっていうぐらいあのそれ結構大変だったですね最初は、はい、
下の名前で皆さん呼ばれますね。
そうですね、はい、下の名前で呼んでますね。
ですもんね、
はい、ですです、はい、そういうのとかですね。あとはあのマスコミの仕事をしたせいでしょうね、やっぱりこう、あの周りで聞こえる音ってこう風の音とか、あの鳥の声とかしか聞こえないんですよ。であの NPO の事務局にもラジオも実はテレビもなくて、非常に静かなところで仕事をしてるんですが、多分僕は20年近くマスコミの仕事をしてたせいもあって、うんうん、その静けさに結構慣れるのが大変でしたね。
あ、
はい、
まあそうですよねそれは作ってたわけですから ね、 そうですね、それをね、
はい、
うん、ずいもう180度以上もう本当に違うところですよね。
はい、ですね。
うん、まあでもほら奥さんと一緒にね、やっぱりこういう仕事が、まあ、先々はやりたいねみたいなことで実際今やってらして、
はいはい、
あのこう充実度といいますか満足度というのはどうですか。はい、
何が一番最近楽しいかっていうとですね、うん、まあ、その子どもたちに関わったりするのも楽しいんですけど、ええ、近くにこうあの畑を実は借りていろんな野菜を作ってるんですが、
ええ、
4歳になる子どもとあの農作業をするのが多分一番楽しい時間ですかね、はい、そういう時間も逆に作れながらそういう地域の方たちといろんな活動ができるっていうのがいいところだとは思いますね。はい、
じゃあその誘い文句通り仕事しながら農業、
はい、まあ、しながらというわけにはいかないですけど、あの合間にですね、はい、
合間に
やってますね、はい、
ちなみにあの最近こうどんなものを作った
の。一番最近っていうか 今収穫してるのはあのメインが大根ですね。つい先日はあの辛いもを取ったりとか、ーピーマンとか、まあ、ちょっと前はナスだったりとか、はい、きゅうりも作りましたね。はい、いろいろ、まあ、あのまだまだ初心者なので、とてもメジャーで作りやすいものからしかあの手を受けてないですけど、まあ、今からは、はい、
結構いっぱいの作れるもんですね。
そうですね、一応借りてるところがあの一旦といって、まあ、1000平米ですかね。まあ、土地としては非常に広いんで、まあ、全然そのまだ土をいじれないところがいっぱいあるんですけども、はい、まだまだ野菜はいっぱい植えれるって感じですね。
なんかちょっと羨ましいという気持ちも少しありつつ、実は近々イベントが行われます、
はい、
11月27日、
はい
はい、水源食の文化祭というのが行われるということですが、
はい、
これはどんな催しですか。
はい、 やっぱりこう、おじいちゃんとか、あ、おじいちゃんない、おばあちゃんたちとか、うん、はい、お母さんたちが作った料理っていうのがやっぱりなかなかこう伝承されていかないっていうのってありますよね。昔ながらの食べ物っていうのは行事食とか行って、その各地域にその季節ごとにいろんな食べ物があったんですけども、はい、そういうものをこう見直していったりですとか、うんうん、残していったりですとか、もしくは地元の食材を使って新しい食べ物をこう作り出してみたりとかっていうことを何かしらこう支援していこうっていうような元考え方で始まったんですけども、まあ、お父さん、お母さんたちが作るその家庭料理を一気に集めて、うん、みんなで食べてワイワイこう楽しく話し合いしようじゃないかっていうような取り組みですね。
はい、
はい、で去年はだいたい14グループの方が46食ほど出していただいて、それをまあ200名ぐらいの方たちが集まって、うん、それをこう試食し合いながらこう楽しく時間を過ごしたっていうような形ですけど、
これはもちろん一般の方々も参加できるわけですよね。は
い、一般の方は500円という参加料を払っていただければ、はい、その中に一緒に参加できますね。
うん、何十というそのメニューが楽しむことができる、
はい、そうですね、
いうことになるわけですね。はい、かなりお得じゃないかなと思いますけども、なんか当日は菊池の劇団にゃ、
はい、
も出ると。
そうですね、あとライブイベントとかっていうのも、はい、開催予定にしてますし、
ええ、
あとはお弁当コンテストっていうのを今回初めて取り組むことになりまして、
はい、
まあ、いろんなお弁当をこう展示しながらどれが一番おいしいかっていうのをこうみんなで投票して決めたりですとか、あとは先ほど言いました水源バーバの料理教室っていうのを開催したりとか、まあ、一応27日の午後1時からの開催になってますけども、うん、はい、いろんなイベントを企画してますので、ぜひいらしていただければと思いますけども、
はい、菊池の水源、交流館ですね、はい、ぜひ皆さん27日イベントでございますので足を運んでいただきたいと思います。ということで今日は NPO 法人きらり水源村から、松崎克美さんにお越しいただきました。27日頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで以上ヒューマンラボでした。